ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターのフリーアナウンサーで印象改革プロデューサーの宮尾文子です。そしてコメンテーターさんは
京都 NPO センターの吉田です。
はい、吉田さん、お願いします。
よろしくお願いいたします。
さてさて、吉田さん、ちっちゃい頃って絵本読んだりしてました？
絵本大好きでした。
あ、そうなんですね、はい。どんなの読んでました？
私は、アンジェリーナっていうネズミの話が大好きで、あとは、まあ、野生児だったので結構、虫とか鳥とか花とか、そういう本もたくさん読みました。
ありますよね、はい。なんかそういうものにね、生き物の本とかね、こう触れる機会って多いと思うんですけど、それをこう科学って言われると、なんか科学の本って言われると、その途端に絵本のイメージからなんかすごく難しいイメージになってしまうんですけど、今回ね、活動されてる皆さんは、まあそういった本とね、お子さんの出会いも助けてくださるのかなっていう方々をお迎えしていきますので、お話をお伺いしていきます。ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは京都科学読み物研究会から杉原幸恵さん、高島泉さん、そして笠川英子さん、お三方をお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すごくチャーミングなお三方なんですよ。
ありがとうございます。
科学読み物ってこう聞くと途端にこうすごく難しそうな気がしてしまうんですけど、そうではないですよね。
そうです ね
今日もたくさん重いのにお持ちいただいてしまったんですが、本当に馴染みのある絵本だったり、ね、写真がこうたくさん入ったような本だったりというのが多いんですよね。さてさて、この団体さんは一体どういったことをされているのかということをちょっとお伺いしたいんですが、まずはどなたにお答えいただきましょうか。最初に、はい、じゃあ笠川さん、お願いします。はい、いつ頃に立ち上げられた団体さんですか？
1980年です。
はい、これはどういったきっかけだったんでしょう？
あの吉見正一先生っておっしゃる、あの当時キノコ博士として、あの有名だった、小学校の校長先生なんですけれども、その先生が周りの、 あのお母さん方とか、ちょっと文校なあの文庫活動をなさっている方たち、それから有識者たちに呼びかけて、いっぺん子どもたちにこう、本を見て、で自然に入ってまた本に帰ろうっていう、そういう科学の目を育てたいという意思のもとに、始まったようです。
まずは本からスタートなんですね。
そうですね。
でそこからあの本の中に顔を突っ込んでるんじゃなくて、そのまま自然にも行こうと。
そのようですね。それが理想ですが、
で、はい、で実際見たものをまた本で
確かめようと、
そういう活動ですね、はい、面白そうです。ちなみに吉田さん、そんな子供だったんですか？
はい、そうですね、割と腹っぱで、はい、なんか虫を捕まえたりとか、秘密基地作ったりとか。
いいですね。その時にこう調べたり、ね、写真で見たり、虫だったり花だったりって覚えてますよね。
そうですね、なんかその頃の知識で今生きてるみたいな、
やっぱり一番こう、ね、知識吸収する時期ですもんね。そういったところでこう出会う本ってね、大事かなと思ったりするんですけど、科学読み物、お子さんたちに読み聞かせなんかもされるわけですか？
そうですね、やはりあの読み聞かせとか、実験教室とか開いたりも、しております。
面白いですね。で、
あの皆さんあのこう文化系が多いんですね。文系が多いですよね。ですから、もともと 理科系をやってきたものというよりも、はい、文系で物語が好きだったりとか、はい、そういう方たちも多いですし、
へえ、面白そうですで、ね、不思議ですねでちょっと今ふっと思ったんですけども、それぞれどんな形で関わられたのかなっていうのがちょっと気になりまして、まずじゃあ杉原さん、どんなきっかけがあったんでしょう。
私はね、はい、実は一番どちらかっていうと、はい、この会に関わらせていただいて一番新しいと言ったらそんなに年数がなくて、ちょうど11年前にそれまで勤務していたのを早期退職しまして、その後にそれまでも年に1回とかそれこそ吉見先生のキノコの会に関わらせていただいたりはしてたんですが、会の活動には直接はちょっと幽霊会みたいな感じで話してたんですけど、ただやっぱりされてる活動がすごく素敵だったので、その早期退職したのと同時にちょっと解放と一緒にとか、できるだけ読書会とか優しい自然教室も参加させていただくような形になりました。
そうなんですね。参加されてみていかがですか。
あ、やっぱりすごいっていうか、はい、お母さん方だけでこれだけのことをこうまず続けてこられてるっていう、はい、それもすごいし、
ね、
から私も吉見先生のことは、
はい、
勤務時代にちょっと存じ上げてたんですが、はい、実際に接した時に吉見先生のこの人柄の温かさと、はい、それからやっぱり子どもたちに対する姿勢とかもすごく心に残って、はい、出たんで、その意思を皆さんがぜひついていこうってされているのに、共感してる感じです。
そうですね。すごいもう活動の様子もね、ものすごく気になり始めてるんですが、多分リスナーさんもねどんな感じなんだろうって思われてると思いますが、高島さんはいかがでした。
私は、はい、うちの子供たちが小さい時にネイチャーゲームっていうのに参加してたんです、はい、それでそこでうちの会員にも来ない、はい、って誘われたんです。
そうなんですね。
ただもうその時にはちょっとうちの子供たちは大きくなってたんで、
はい、
もっと小さい時から一緒に参加してたらよかったなとは思ったんですけど、でも、はい、大きくなっても娘なんかは高校生、大学生になっても、
はい、
時間があったら参加してくれてましたので、
はい、そうなんですね。あら、もうじゃあ、ね、娘さんとかお子さんだけでなくお母様ががっつり今参加されて
る今はもう本当に私だけが手になってしまいましたけど
解放あたりでも大活躍をしていただいてるというお話を、ね、そんな精鋭のお三方お越しになってますが、ね、笠川さんはいかがだったんでしょうか。
最初はやはり息子がとても、
はい、
虫好きだったんですね、
はい、
でもう散々太鼓地だの水生昆虫ですか、
はい、
でね、こういう虫だのなかなか取れないようなものを探し歩いて、滋賀県の本当に山道田んぼ道、はい、散々一緒に活動してたんです、はい、ただこう一緒に行ってて私は田舎育ちだったので、
はい、
会って当然見て当然のものが、うんうんうん、都会の子どもたちはなかなかそういう場面とか機会がないっていうのに気づいたことと、そしてその私の子どもに何かを聞かれた時にちゃんと答えられない自分があったの で、
はい、
でそういう時に吉見先生のこととか、はい、ちょっと吉見先生を存じ上げてる友人がおりまして、
はい、
こういう会があるからいっぺん覗いてみたらって言われて、で入らせていただいて、
はい、
でそれからもう子どもたちはどんどんすくすく大きくなって卒業しましたが、親だけが卒業できずに
ものすごい力強いね、お三方を筆頭にこうね動かしていらっしゃるわけですけど、今メンバーさんって何人ぐらいいらっしゃるんですか。
74。
すごいですね。
75になりました。
そうなんですね。
この時は120の時もございましたので、はい、
すごいです。100名の方々がね、今回開放もお持ちいただいてますが、こちらの発行もですし、イベントの企画もね、はい、されたり読み聞かせも考えられたりと、これはどんな形で計画を立てられていくんですか。
そうですね、やはりあの1月に、はい、あの新年会で皆さんが集まってくださって、はい、その時に自分のやりたいもの、はい、やってほしいものを読書会と自然教室で分けて、はい、あのそれぞれ計画を立てております。
すごいですね。まとまりますか？
もうそうですね、まあ、まあ、まってますね。あのいっぱいあのやりたいことがたくさんあっても、はい、あの自然教室の場合は講師の先生に恵まれないとできないということがありますので、あの講師とのやり取りは担当の者が、はい、あのやってくださるということで、はい、ただもうあの今年で40年になりますので、先生方、講師の先生方は、はい、もう随分とあの昔から、はい、最初大学院生だった先生が今は教授になられていらっしゃって、ずっとあの水生昆虫の先生は、は
い、そうなんですね、
はい、先生はそういう方です。
じゃあもう団体さんと一緒にこう成長してこられた感じですね。
ありがたいことです。
すごいです。共に歩んでこられてる感じですね。そういう感じの講師の方がもう何人もつながってくださってる感じですか？
そうですね、あのやはり最初吉見先生とか、はい、あの当初のあの保健の方たちのおかげで、はい、はい、
素晴らしいですね。年に、ね、7回から8回ぐらい自然教室されてるんですね。
そうですね、あの新しい先生方もね、講師の先生も増えておりますので、
ね、ほぼ毎月ペースぐらいですよ。
ちょっと少なくなりましたので。
そうなんですか。多い時はもうじゃあ毎月ぐらい、本当に
ほぼ毎月やっております
。すごいですね。またその様子もね、解放にまとめられたり、広報もねブログで上げられたりとか、そのあたりも大変ですね。っていうところもね、楽しまれてるところが吉田さん見えますけども、
うん、そう、あの市民活動総合センターでよく作業に来てくださってるんですけど、なんか本当にいつもあったかい楽しそうな雰囲気が漂ってくるんです。そうそうそう、いつも素敵だなと思いながら拝見しておりました。
楽しそうです、ね、まだ今日ねお聞きいただいて間に合うというイベントもお持ちいただいてるので、後半にしっかりとお伺いしようかなと思いますが、まずはここで一曲お届けしましょうか。宗次郎で君ちです。どうぞ。本日のゲストは京都科学読み物研究会杉原さん、高島さん、そして笠川さん、お三方をお迎えしています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いろいろ自然教室とか読み聞かせとか楽しそうなんですが、今までされた中でこう記憶に残ってらっしゃるありますか？どなたでも構いません。
どれもすごく、はい、はい、記憶に残ってるんですが、
はい、
あの、はい、私はキノコの担当させていただくことが多くて、
はい、
吉見先生の時もあの吉見先生があの、はい、体調を崩される前ぐらいの時もちょっと担当させていただいて、はい、吉見先生がお体ちょっとしんどそうにされながらも、はい、子どもたちがこう見つけてくるキノコを一つ一つ確かめながら、あ、よく見つけてきたなって言ってあの対応してくださった姿が今も目に焼き付いてるんですけど、それを引き継いでくださった小寺先生もすごくあの熱心に子どもたちにもう本当にあのよく見てくださっていまして、で、あの不思議なことに大人がよりも子どもたちの方が目ざとくに伝えてくるんですね、京都弁とかいろんなとこ行ってても、はい、もう今年はちょっとダメかなとか思っていても、もう しばらく歩いているとっていう感じで、
は
い、
小
寺先生はあの、はい、いろんなことがあって、あのもう今はあんだったらしい講師の先生になったんですが、はい、最後の時も、はい、あの夏で今年はちょっともうダメでしょって言われてたのに、すごく最後にたくさん見つかってすごくなんか、もうしかもそのキノコの生態っていうんでしょうかね、
はい、
その本当にあの 自然をこう循環していく役割としてのキノコの役割みたいなのをすごく印象深く。
ですね、そういう話もしっかりと聞けるわけですね、うん、お子さん方にするとまた自分で見つけてきたキノコをねこう褒めていただいたりっていうね、もう何者にも得難いですよね。
一生の宝物。
確かに確かに、はあ、今だって京都ぐらい流行ってたかなって思いましたもん。
なんかキノコの芽って私たちが言ってます、はい、あの子供たちの方がこう早く見つけるので
やっぱり、はい、なんかすごく楽しそうですね。じゃあ読み聞かせでどんな本を読まれたりするんですか。
動物、昆虫、はい、植物、
はいもう
はい、はい、人体、いろんなものに多岐にわたっております。
これは読み聞かせで聞くのがこれがいいんだってところありますか。
あ、読み聞かせはあの、はい、私たちのメンバーの中に、はい、そういうことが得意な方、はい、そういうことを、はい、なさるのをあの普段ボランティアでなさっているっていう方が何人かいらっしゃいまして、そういう方たちはあの、はい、学校とかあの、はい、図書館でとか、はい、あのいろんなところでやってくれてます。
されてる方ですね、はい。まあ、お子さんが一人で読むよりも聞かせてもらうっていうところでね、得られるものがまたあるんでしょうね。
そうですね、共有できるっていうことも大事なような気がします。
あの
自然に出ても一緒に見る楽しみ、
はい、
でまたあのその子だけが見つけても、はい、あのこんな見つけたよって言った時に、親とか周りのものがすごいの見つかったねっていう感じで一緒に共有できるような。
そうですよね、思い出作りにもいいですよね。
子どもたちの中に、はいはい、あの物語とか、いわゆるあのお話の方が好きな子もあれば、はい、あのかえって男の子たちの中には、はい、そういう図鑑系統とか生き物とか、あのそういう風な方がどちらかというと興味のある子たちもあって、あのいつもそのお話ばかりではなくって、そういうものの引き出しみたいなものを持っていることで、
は
い、
広がりますよね。自分で読んでると同じ、ね、好きな本ばかりになりますもんね、はい、あ、そういうところも面白いですね。お子さんのね、あのいろんな意味でこう広がるというあたりが。さて、そんなお話聞いていただきながら、何かイベントとかないのかしら。参加したいんだけどって方もいらっしゃると思うんですよ。ぜひぜひ告知をお願いします。3日ね、これ放送なので9日土曜日にあるんですね。
はい、
はい、これは一体どんなイベントなんでしょう。
高志小僧っていう、あの宝石ですね、どっちかというと、はい、はい、鉱物に近いもの、あの、はい、植物の、ね、根っこにあの、はい、周りにあのついたりする、はい、あの鉱物に近い、あの、はい、まあ、石というか岩石というか、そういうものを、はい、こう見つけられたらいいねっていう、はい、あの、はい、で講師の先生があの、はい、そういうところへ連れてってくださるんですが、あの、自然教室は自然が相手ですので、はい、あの本当にそれが見つかるかどうかということはあの、ね、分からないかもしれないんですけれども、そうですよね、ただそういうところへ行って、ここはあの三線合流のところですので、木津川の、
はい、
そういう地質学的なこと、そういうのを楽しく経験したりお話を伺ったりもできるんではないかなと思います。
それで岩石図鑑があったらいいよって、鉱物とか、
そうですね、
講師の先生が石の先生ですから、
はい、
高志小僧だけじゃなくて、はい、たくさんある石なんかも多分いろいろと見られますからね、
はい、いいですよね。自然を歩きながら、まあ、じゃあ、 あの、ね、見つけに行くという宝探しの感覚で、
そうです
ね、そうです
ね、はい、
ね、違うものが見つかることもありますし、
そうなんです、ね、ここあの石に行ってもやっぱり植物とかいろんなものを見つけることもありますし、あの生き物とか、出会うことも多いですし、
ありそうですよね、これが11月9日土曜日の午前10時から12時ですね、
はい、
晴れの場合に開催、雨天の場合はちょっと残念ながら、
そうなんですね、
はい、で、実施についてはブログをご覧いただくと分かりますね、
はい、
応集合場所が、
はい、集合場所がこれが、は
い、書いてありますね、
はい、岩清水八幡宮駅、はい、これが、
はいはい、そこからテクテクと、
はいはい、京阪電車ですね、はい、改札に、はい、これが何時に集合ですか。これ10時スタートなの で、
それまでに
来、はい、
ていただいて、はい
はい、
でこういったチラシが あの、はい、いろんなところに、はい、あの出させていただいてますので、はい、またそういうところでも見ていただけたらと思います。
ぜひぜひね、チラシ持ってこう言っていただくといいですよね。でこの時は筆記用具、飲み物、岩石の缶ね、まあ、お弁当を持っていくと河原で食べられますよってことも早そうですよ。
ね、午前中だけですけどね、うん、この後お弁当食べて自由に遊んで帰られるのもいいかと思います。
いいですよね、はい、なかなか行かないですよ。
あ、そうですね。
うん、お弁当持ってね、ピクニックがてら、はい、でこうちょっと知識も得られるといいですよね。参加費が非常にお安い良心的な、ね、お一人メンバーさんが、300円ですね。お子さん200円とで、まあ、会員外の方でも大人子供どちらとも500円と、はい、これは申し込みいらないんですね。
そうなんです、うん、であの小さい子供はあの無料で、あ、あの、はい、来ていただいてますので、
はい、
またぜひあのいらして楽しんでいただきたいなと思います。
こちらのブログだったりは検索すると出てきますか。
はい、出てきます。
じゃあ京都科学読み物研究会、はい、こちらで検索すると、であのイベントの様子もどんどんとアップされるわけですね。
はい、そうです。
これは高島さんが頑張ってられるという
、はい、写真もたくさん、
はい、そうなんですね。吉田さんもさっきすごい楽しそうな、ね、はい、ブログだったっていう風にね、
あの写真がねたくさんあって、はい、本当にいろんなバラエティに富んだイベントの様子が見られると思います。
そうなんですね、はい、もうぜひワクワクしたらね参加していただきたいなと。ちなみにあの運営メンバーさんも募集されたりしてますか。
はい、
ご入り用ですね。
はい、ぜひ本当にあのやっぱりね仲間があってこその、ね、あの、そうですよね、私たちの会ですので
やっぱり、
はい、ね、
参加ももちろんですし運営側もね、
そうですね、
はい、そうですよね。気になった方はあの京都科学読み物研究会で調べていただいて、でこうお尋ねいただいたら、ね、素敵なお姉様方が教えてくださると思います、はい、今後この会はどうなっていきそうですか。どうされていきたいですか。
やはりこ の、 あの読書会と優しい自然教室 の、 あの2つは守っていきたいなとは思っております。であの読書会の方はあの今図書館とかいろんなところからあのあのだんだんお声もかかるようになりましたので、あの講演とかそれから子どもたち の、 あのイベントのお手伝いとかにも入らせていただいたりもしているんですけれども、であの今会の本があの4冊出てまして、
はい、
第5週目をあの編集まだなかなか編集中とまではいきませんが、はい、編集会議はずっと開いております。
はい、ね、こちらにあの会員になるにはだったりあのようこそってこちらのチラシも今日お持ちいただいてますけど、これはどちらで手に入りますか。
この
イベントのチラシだったりあとようこそだったり、あ、まあ、イベントの分はね
ホームページでようこそお貸していただいたり、
は
い、あ
と、ね、
エコセンターとか海水小児科学センターとか、
はい、
あの、はい、で開放はあの、はい、あの図書館、公共図書館に、あ、はい、
図書館
あのいつも送らせていただいております。
わかりました。じゃあそちらでねぜひぜひお手に取っていただいて、開放が京都科学読み物研究会開放というそのままのタイトルですね。分かりやすい、はいはい、こちらなかなかの力作で作っていただいているそうなのでもう見せていただくとすごく面白いので、ね、気になった方お気軽にお問い合わせになってみてください。さて今日は本当に皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうござい
ました。ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。
また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ロキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ロキン NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもロキンで、詳しくは近畿ロキンのホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968まで。